はい、ポチッとありがとうございます。梅サーティーです。昨日の深夜から今日の夕方に、さらにブログアップというね、一応これでも1日2個ブログアップに成功しているっていうことでね、1日1章の部分が1日2章読めてる。素晴らしいです。怠け者に拍手。はい。はい、ありがとうございます。これからも頑張っていくので、応援ポチッとしてくれたり、コメントで声援くれたり、リンクを貼って、なんて言うんでしょうね。俺のこの活動をいろんな人に伝えてってね。みんなでこう、一日一章読む、一日一章聞くっていうね。このシステムを定着化していけたらなと。壮大な思いを描いて、なんとなく最近頑張っている梅サーティです。ということでね、今日もまた一章行ってみたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の創世記第13章。それで、アブラムはエジプトを出て、ネゲブに登った。彼と妻のサライとすべての所有物とロトも一緒であった。アブラムは家畜と銀と金とに非常に富んでいた。彼はネゲブから旅を続けてベテルまで、すなわちベテルとアイの間で以前天幕を張ったところまで来た。そこは彼が最初に築いた祭壇の場所である。そのところでアブラムは主の御名によって祈った。アブラムと一緒に来たロトもまた、羊の群れや牛の群れ、天幕を所有していた。その地は彼らが一緒に住むのに十分ではなかった。彼らの持ち物が多すぎたので、彼らが一緒に住むことができなかったのである。その上、アブラムの家畜の牧者たちとロトの家畜の牧者たちとの間に争いが起こった。またその頃、その地にはカナン人とペリジ人が住んでいた。そこでアブラムはロトに言った。どうか私とあなたとの間、また私の牧者たちとあなたの牧者たちとの間に争いがないようにしてくれ。私たちは親類同士なのだから。全地はあなたの前にあるではないか。私から別れてくれないか。もしあなたが左に行けば、私は右に行こう。もしあなたが右に行けば、私は左に行こう。ロトが目を上げてヨルダンの低地全体を見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる以前であったので、その地はツワルの方に至るまで、主の園のように、またエジプトの地のように、どこもよく潤っていた。それでロトはそのヨルダンの低地全体を選び取り、その後、東の方に移動した。こうして彼らは互いに別れた。アブラムはカナンの地に住んだが、ロトは低地の町々に住んで、ソドムの近くまで天幕を張った。ところがソドムの人々は横島なもので、主に対しては非常な罪人であった。ロトがアブラムと別れて後、主はアブラムに仰せられた。さあ、目を上げて、あなたがいるところから、北と南、東と西を見渡しなさい。私は、あなたが見渡しているこの地全部を、永久に、あなたと、あなたの子孫とに与えよう。私は、あなたの子孫を、地の塵のようにならせる。もし人が、地の塵を数えることができれば、あなたの子孫をも数えることができよう。立って、その地を縦と横に歩きなさい。私があなたにその地を与えるのだから。そこでアブラムは天幕を移して、ヘブロンにあるマムレのカシの木のそばに住んで、マムレのカシの木のそばに来て住んだ。そしてそこに主のための祭壇を築いた。と、13章はここまでです。 アブラムのお話が、前回の章からこうポポポーンと来てますね。このアブラムという人は非常に神様に正直に、向き合っている人でですね、それによって神様がたくさんの祝福をくれるんですね。いかに周りの人がこうひどいことをしようともちゃんと神様に守られている、神様と向き合って真面目に生きていれば、そこには祝福があり、多くの賜物が得られるというね、そういう一生になっているんじゃないかなと俺はここで思っております。まあ、聖書の解釈ってのは非常に難しいもんでね、牧師先生のねお話を聞いたりなんだりしてね、みんなも勉強していくようになったらいいかなと、教会にたまに行ってみるのもいいですよ。本当なら毎週行かなきゃいけないんですけれども、まあ、この最近のね24時間営業システムによりね、なかなか日曜日も休めないっていう人がいると思うのでね、できる限り行ける時間を作って神様と対峙、向き合う、そして心を洗ってもらう時間をね作れたら、また幸せな一週間が送れるようになるんじゃないかなと、これみんなに言いながら俺自分自身に言い聞かせてますね。なんとか日曜日時間を作れるように今後していきたいと思います。ということで今日の一章はここまででした。ということで梅サーティーでした。